since we have a feast after this, I thought maybe I shouldn't speak too long. So I decide to just preach in Japanese today, because if I speak in both languages, it takes double, right? So I asked Su-chan to translate in English. Su-chan, ちょっと手を挙げてもらっていいですか? So she's going to translate my message in English simultaneously. So if you do not understand Japanese, you can maybe go sit near Su-chan. She's going to translate in English.
今日はですね、ちょっと時間があまり長く、なってしまってもいけないので、スーちゃんに、英語の通訳をお願いいたしました。この後ね、みんなで食事を取りますのでね、その時間もしっかり、取りたいと思います。感謝祭、皆さん改めておめでとうございます。感謝します。カナダの感謝祭はアメリカの感謝祭よりも1ヶ月ほど早いですね。なんで1ヶ月早いんでしょうね。別に僕調べてないんでわからないんですけど、感謝祭っていうと秋のね、この収穫のイメージがありますから、11月っていうと、もうカナダはもう秋じゃなくて冬なんで、それで10月なのかな、ちょっと思ったりしましたけどね。もっとちゃんとした理由があるのかもしれません。今日調べてきてませんが、私たちは1ヶ月アメリカよりも早くこの感謝祭を今日お祝いしたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝祭、心からありがとうございます。この感謝祭の日、私たちに与えられたこの糧の多くを主はあなたに感謝し、そして愛する家族、兄弟、姉妹と共に、喜び祝うことができますことを感謝いたします。主よ、どうぞこの礼拝始めから終わりまであなたが共にいて、ここに集われたお一人お一人を豊かに祝福してくださいますように、またそれぞれのご家族と過ごしておられるお一人お一人のその場にあなたの豊かな恵みと祝福がありますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書の中には感謝しますとか感謝しなさいといった言葉がたくさん出てきます。まあ、その中で今日は感謝にちなんだ聖書箇所を一つだけ選ばせていただきました。本当にたくさんあるんですけれども、その中でこの詩編の100編をですね、今日は選ばせていただきました。この詩編の100編は紀元前516年、ずいぶん昔ですね、もう今から2500年ぐらい前になりますけれども、バビロンという国に連れ去られていたイスラエルの人たちが解放されて、ようやく自分の国に帰ってくることができた。そして、70年前に徹底的に破壊されたエルサレムの神殿をもう一度建て直そう、みんなで力を合わせて神殿を再建したんですね。そのいわゆる建道式というんでしょうか、奉献式というんでしょうか、神殿ができた、そのことをお祝いする際の賛歌、賛美歌、感謝の歌の一つと、まあ、言われているんですね。ですから感謝と礼拝というのをテーマにした歌になっています。今日はこの詩編、短い詩編ですけれども、この詩編から聖書が私たちに教えている、私たちに求めている感謝の心というものについて、感謝祭ですからね、もう一度私たちは心を止めて分かち合っていきたいと思います。まず最初に、一緒に考えてみたいことがあるんですが、それは感謝の心の賞味期限についてです、ね。正確には消費期限ですかね。賞味期限過ぎてもまだ食べれますからね、消費期限、感謝の、私たちの感謝の心の消費期限はどれぐらいの長さでしょうか。皆さん、私たちはどんな時に感謝するでしょうか。感謝の心が湧いてくるでしょうか。ちょっとこれね、英語 の訳していただく方には本当にね、難しい、申し訳ないなと思うんですけれども、感謝を私たちが表すときに一番よく使う言葉は何でしょう。多分ありがとうだと思うんですね。ありがとう、ありがとうという言葉を使いますが、このありがとうという日本語を漢字で書くときに、あることが難しいって書きますよね。ありがたい、皆さん漢字を覚え、分かります？もうずっとカナダにいて漢字なんか忘れちゃったなんてね、いう方もいるかもしれませんが、まあ、見たら読めますよね。あることが難しい、ありがたいと書いてありがとうと私たちは言うんですね。つまりそうあることが難しい、当たり前ではないことに対して私たちは、まあ、ありがとうっていうことが多いと思うんです。逆を言ったら、私たちが普段当たり前だと思っていることに対して私たちはあまり感謝というかありがとう、ね、言わないと思うんです、まあ、もちろん意識的にね、感謝祭なんかなると朝起きて感謝しますなんて、普段感謝しないことを感謝したりしますけれども、でも普段の生活の中で当たり前だと思っていることに対して私たちそんなに感謝することって少ないんじゃないかなと思うんですね。ある人が感謝の反対は不満じゃなくて当たり前だって言った人はいますけど、なるほどなと思いますね。そうだと思います。感謝の反対は私たち不満かなと思うんですけれども、正確には当たり前っていう方が合ってるかもしれないですね。で、私たちはそんなふうに、そうあることが難しいことが何か起こった時に特に感謝することが多いと思うんです。つまり人生の中で変化がないときは私たちは感謝しないんですよ、あんまりね。何かいい変化があったときに感謝するんですよね。マイナスだったものがゼロになったり、ゼロだったものがプラスになったり、プラスだったものがさらにプラスになっていったりするときに、私たちは、ああ、感謝、ありがとう、そういう気持ちを持つことが多いのではないでしょうか。例えば、病気が治った、ね。マイナスからゼロに戻ったってことですよね。病気が治った、感謝します。仕事が見つかった、ね、感謝します。お給料が上がった、ボーナスが出た、感謝します。子供が生まれた、ね、私たちの教会ももうすぐ子供が生まれる方いますけどね、子供が生まれたらやっぱり嬉しいですよね、感謝します。けれどもその喜びや感謝というものは時間の経過とともに小さくなっていくことがないでしょうか。例えば病気の時、頭が何でもいいですよ、頭が痛い時に薬を飲んでなかなか治らない、それでもまあ薬を飲んで寝て、そして、ついに頭の痛いのが治った、朝起きて頭が痛くないというのは私たちやっぱ嬉しいですよね。いや健康ってやっぱり大事だな、治って感謝します。足腰が痛いのが、痛くなくなって今日は元気だ、やっぱ私たちああ嬉しいなそう思いますけれども、でも今頭痛くない、今普通に歩けるという時に私たちってあんまり感謝しないんじゃないんですかね。その変化があった瞬間感謝しますけれども、今私風邪ひいてない、あすごく感謝だね、まあ、感謝なんですけれども意図的にあんまりそんなに感謝と私たちは思わないですよね。そういう感謝というのは時間の経過とともに小さくなっていってしまう、薄くなっていってしまう、つまり当たり前になっていくってことですよね。例えば今病気をしてない人は病気の人から見たらすごくありがたいことなのになと思われるかもしれないけれども、病気をしてない人は病気をしてない状態が当たり前だと思ってしまいますよね。それを失った時に初めてわかる。だんだんだんだん感謝が小さくなって、それが当たり前になって、そしてやがて時には不満やストレスにさえなっていってしまう、ね、子育てなんてそういう時ないですか、ね、赤ちゃんが生まれた時なんかうわーまあかわいいなんて言ってすごい喜びにね満ちあふれるのに、もう夜泣きの日がずっと続いたりとか、ティーンエイジャーになってなんか変な道に行ったりなんかすると、ね、もう不安でね、これから産む人を前にこんなこと言ったらあれですけれども、不安な心で、あれだけ喜びに満ちていたのになんかね、子供がいることはもちろんそれはベースとしてはいつも喜びなんですよ。でもいつの間にかそこからストレスを感じたり不満を感じたりしてしまう、感謝の心を薄れてしまう。 私たちの感謝の心の賞味期限、消費期限というのは案外短いんじゃないかなと思うんです。そして皮肉なことに、豊かになればなるほど、願いが叶えば叶うほど、欲しいものが手に入れば入るほど、私たちの感謝の心の賞味期限、消費期限って短くなっていくと思いませんか、皆さん。僕テレビを見ていて時々思うんですね、私たちもね、カナダ、日本に住んでる人は世界の基準から見たらみんなお金持ちになるんですけれども、まあ私たちここにいる人たちは、まあ私自分のことを庶民だと思ってるわけですよね。この庶民である私たちから見て、時々テレビなんか見てると、もうお金も地位も名声も何もかも羨むようなものを手にした人たちが時々思い悩んで自ら命を絶ってしまうなんていうニュースを聞くことがありますよね。なんであんなに他の人たちが、ね、喉から手が出るほど欲しいと思っているものをあんなに全部手に入れたにもかかわらず、なんでそんな死ななきゃいけないの、なんで人生途中でやめなきゃいけないの、も私たちには本当にわからない苦しみ、悩みがやっぱその人たちにはあるわけですよね。欲しいものを全部手にした人たちが必ずしも幸せではないということを、私たちはそういうことから時々思うことがあると思うんです。まあ一回手に入れてみてから行ってみたいなと思う節もあるんですけどね。でもそんなことしなくても私たちはそういうのを見るときに思うわけですよね。そこで今日私たちはもう一度この感謝祭の日に、私たちが今あれさえ手に入れば私は幸せなのにな、そう思っているもの皆さんの中に何かあるでしょうか。あれさえ手に入れば、この状況がこういうふうに変わりさえすれば私は満足できる、私はやっと幸せになれるのにな、そう思っているものは本当に私たちを幸せにするものだろうか。この感謝祭の日にもう一度私たちは立ち止まって考えてみたいと思うんですね。わあ、今ちょっと経済的に厳しい、なんか宝くじ買って3億円でも当たったら私は幸せになるのにな、まあ、なるかもしれないですよ。でも本当にそれで私たちは本当の幸せを手に入れることができるんだろうか。あれが手に入ったら、この状況が変わったら、こうなったら自分は満足、幸せになる、本当だろうか。もう一度考えてみたいと思うんです。そして今日2番目、今日はね、いつも3ポイントで話しますけど2ポイントで終わりですから、もうすぐ終わりますよ皆さん。2ポイントで今日終わりです。2番目に今日皆さんとシェアしたいこと、じゃあ聖書が私たちに求めている、教えている感謝の心ってどんな感謝の心でしょうか。もちろん神様が何かを与えてくださることによって、与えてくださったものによって、あるいは病気を治したりとかも含めて、そういったものによって私たちが喜びを得たり感謝をするということもたくさんあると思います。聖書にもそういう場面はたくさん出てきます。それを否定はしませんけれども、聖書が本質的に私たちに求めている感謝の心は少し違うと思うんですね。それは病気が治ったからとか、願い事が叶ったからとか、そういった出来事、イベント、与えられたものから生じる、生まれてくる感謝ではなくて、今日の詩編の3編のちょうど真ん中に書かれているように、私たちを作られた神様を知るということを通してもたらされる喜び、感謝があるということ。そして聖書が本質的に私たちに求めている感謝の心は、むしろこっちの方ではないかなと思うんですね。多くの人は、私自身も含めてですけれども、多くの人は与えられたものに対して感謝をする、与えられた状況でもいいです、そういったものに対して感謝をしますけれども、それを与えてくださった方に対してはどうだろうか。一瞬その時は足を感謝しますね、一瞬その時は感謝してもすぐに忘れてしまうってことないでしょうか。祈りが叶うまでは、願いが叶うまでは、私たちは何時間でも一生懸命祈るけれども、願いが叶った途端、感謝の祈りは短く一言だけ、ね、ああ足をありがとうございました、 祈りが聞かれました。一応感謝しますけどね。一応感謝しますけれども、別に長ければいいというもんでもないですけれども、ね、自分の願い事を叶えてくれるまでは1時間でも2時間でもずっと祈ってても、願い事が叶ったとはもう喜びに満たされて、一応感謝はしますけれども、3秒とかね、ああ、一応感謝します。そしてもう忘れてしまう。自分の目の前に与えられたものに夢中になって、与えてくださった方のことは忘れてしまう。イエス様も多くの人をこの地上にいる間癒されました、奇跡を起こされましたが、同時に人々がその奇跡、出来事だけを追い求めることがないように、いつもいつもイエス様注意をされました。イエス様を憐れんで多くの人を癒された、でもそれを人々に言いふらさないようにいつも釘を刺しました。なぜならイエス様が地上に来られた目的は私たちの願いを叶えるためではないからです。私たちの願いを叶えるためではなく、私たちが神様の願いを知るためにイエス様は来たんですね。ここを私たちは時々誤解してしまう。神様というのは私たちの願いを叶えてくれるためにいる。イエス様というのは私たちにいいことして、私たちの祈りを叶えてくれるために来たんだ。誤解してしまう時があるんですけど、そうじゃないんです。実は逆なんですね。イエス様がこの地上に来られたのは、神様が私たちの願いを知り、私たちの願いを叶えるためではなくて、私たちが神様の願いを知るためなんです。じゃあ神様の願いとは何でしょうか。まず第一に、神様が私たちに知ってほしいと願っておられること、それはこのまま私たちが神様に背を向け、自分中心に、神を排除して自分中心に歩み続けるならば、私たちはやがて滅んでしまうということ。今日、You are the vine, we are the branches、ね、主はブドウの木って歌いましたよね。私たちは枝なんですね。イエス様、神様はブドウの木です。もしそこから離れてしまったら、しばらくの間その枝は生きているように見えるかもしれない。でもやがてその枝は枯れていってしまう。私たちも同じだと思うんです。神様なんかいない。神様なんか必要ない。でも神様がこの世界を作り、私たちに命を与えてくれているとしたら、その命の源から私たちがもし離れてしまったら、私たちはやがて滅んでいってしまう。そのことをまず第一に、神様は私たちに知ってほしいと願っておられます。まあ、聖書に罪という言葉が出てきますけれども、罪というのはそういうことですね。神様から離れてしまって、命の源から離れてしまって、自分の力だけで自分中心に生きるということだと思います。今の世界はまさにそういう方向に向かっていると思うんですね。神様を信じるなんてもう時代遅れ、ね、この科学が発達した時代にもう神様を信じるなんていう人は騙されてるんだ。そうやって私たちは神様をどんどんどんどんこの世界から、人生の中から排除していってると思うんです。クリスマスもそうじゃないですか。イースターもそうです。クリスマス、イースター、本来私たち神様のことを思い、神様に感謝を捧げる日ですけれども、いつの間にかクリスマスから神様がいなくなっちゃった。ただみんなで騒いで楽しい時を過ごせばいい。イースターね、うさぎチョコでできたうさぎと卵の日になっちゃった。まあ、それはそれで楽しいんですけれどもね、いつの間にかそうやって神様がいなくなっていってしまう。この感謝祭はどうでしょうか。まあ、感謝祭の起源はもちろん聖書ではありませんけれども、でもこの感謝祭も起源も収穫を神様に感謝するために、最初は教会に集まって捧げていたところから始まっているわけですよね。でもそこから神様がいつの間にか抜けてしまう。私たちがこの神様から、命の源から離れた状態をこれ以上続けていったら、いつの日か私たちは滅んでしまう、命を完全に失ってしまうことになる。これが一番目に神様を私たちに知ってほしいことです。二番目に神様が私たちに知ってほしいこと、 神様は私たちに生きてほしいと願っています。今の状態を続ければ私たちは滅んでしまうかもしれない。けれども神様は私たちに生きてほしいと願っている。なぜなら私たちを愛しておられるから。イエス・キリストの十字架と復活は私たちが神様の愛を知り、神様にもう一度つながるための、立ち返るための神様からの命をかけたメッセージです。私たちの罪の身代わりとなって神の子が十字架で死なれ、よみがえられた。これは神様から私たちへの愛のメッセージ、もう一度神様につながるようにとの神様からのメッセージだと思うんですね。そしてこの神様の私たちに対する願いを知るときに、そしてそれを受け取るときに生じる感謝の心、これこそ神様が私たちに求めておられる感謝の生贄、感謝の心ではないでしょうか。神様が私たちの心にどうして感謝の心っていうのを作ったんでしょうか。私たちいろんな心ありますね。怒りの心もあるし、喜びの心もあるし、いろんな心がありますけど、神様は感謝の心を私たちのために作ってくれた。それは私たちが欲しいものを手に入れてわーいと騒ぐためではない。神様は私たちに感謝の心を作ってくださったのは、私たちがもう一度神様の愛を知り、神を愛し、神とつながるために、私たちに感謝の心を神様は作ってくださったんじゃないんでしょうか。そしてこの感謝の心には賞味期限がない。これが一番の違いです。もし私たちが与えられたものや状況に、それに対して私たちが感謝の心を持つとしたら、それはそれでもちろんいいんですけれども、それだけに感謝の心を見出して持ち続けるとしたら、その感謝の心はやっぱり消費期限がありますよ。なぜなら物は永遠ではないから、状況は変わっていきます。物はいつか廃れていきます。物や状況だけに私たちが感謝の心を持つなら、私たちの感謝の心はやがて破れなくなっていきます。でも私たちが神様ご自身に対して感謝の心を持つならば、その感謝の心は失われることがありません。なぜなら神様は永遠であり、変わることのないお方だからです。この感謝祭の日、もう一度この神様の願いを私たちは心に留めつつ、感謝の心を主に対して持って過ごす、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りしてメッセージの時間を閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたに心より感謝をいたします。私たちの人生の中にはどれだけ多く感謝せねばならないことがあるでしょうか。しかしいつの間にかそれらは当たり前となってしまい、むしろそこから不満の心さえ私たちは抱くことがあります。それは私たちがあなたのことを忘れてしまっている時かもしれません。主よ、もう一度あなたご自身に私たちが心を向け、感謝の心がどこからやってくるのか、もう一度この感謝の本質に今日私たちが立ち返っていくことができますように、助け導いてください。感謝の心を通して私たちがもう一度あなたとつながり、あなたの栄光が豊かに輝き表されますように。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。